京都ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境善研究所エコトンの太田光平です。そして本日は近畿労働金庫地域共生推進室の浦田和久さんとともにお届けします。浦田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
一応ね、あの毎月最終週は年表と経営ということをキーワードに、はい、労金の方々と ね、 ですね、こうやって進めておりますけれども、はい、まあね、コロナも随分も広がって、はい、まあ、あのマンボウも、まあ、もう慣れてきてしまったというかね、定着。
そうですね、まあ、ちょっとあれですかね、ピークをやっと超えようとしてるぐらいですかね。
そうですね、
でも大変ですよね。
そうですよね、うん、まあ、こんな、まあ、これがね、いつ終わるのかってずっと先が見えない中で、あの市民活動をね、まあ、はい、もちろんコロナ禍で新たにこう出てきた課題であったりだとか、はいはい、でもそれに迅速にこう現場で対応される活動を皆さん、はい、でも活動したくてもなかなか進められ前に進まなかったりだとか、一方で活動が止まってしまって資金にが、ね、ストップしてしまってるとかね、
もうそういう話よく聞きますね。
なので、そのコロナ禍での活動、まあ、今回を教訓に次どう生かしていくのかということが、はい、多分も我々一人一人考えていかないといけないと思いますしね。
はい、
多分ね、金融の面からもいろいろそういうようなことも考えている
そうですね、
はい、ところだと思いますが、本日もですね、あの素敵なゲストをお招きしておりますので、この後たっぷりお話を伺いしていきたいと思います。はい、この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働銀行の協力でお送りします。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日のゲストは認定 NPO 法人日本災害救援ボランティアネットワーク常務理事の寺本博信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はね、あのオンラインでご出演いただいております。日本災害救援ボランティアネットワークということですけれども、まあね、災害救援ボランティアってこの 3つのキーワードが入ってるんで、なんとなくね、どんな活動されてるのかなって名前からも想像ができるかもしれませんが、寺本さんの方からですね、どういう経緯で立ち上げられて今どんなことされているのか簡単にご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、私の団体は1995年の阪神淡路大震災の時に、まあ、あの兵庫県の西宮にできたあのボランティア団体です。で、当時あの全国からたくさんのボランティアの方が、まあ、駆けつけてくださいまして、はい、で地元の西宮の、まあ、ボランティアグループと一緒になりまして、で95年の2月1日に、うん、発足したあの団体です。で、まあ、当時は被災地の支援ということで、まあ、西宮市内を中心に被災者の救援やってたんですけど、はい、まあ、その後やっぱりこの災害が起こった時に、まあ、支援活動をやっていく必要があるなということで、まあ、阪神の教訓を生かして、まあ、あのやっていく団体を作ろうということで、まあ、翌年の96年に、まあ、正式にはあのこの日本災害救援 の、 あのボランティアネットワークという団体名で、うん、活動を開始をしました。
なるほど。
で、活動の主な内容は、まあ、あのもちろん団体名からも察していただく通りで、まあ、災害が起これば実際被災地の支援をあの中心にさせていただいてますし、でまた災害が起こらない時も、まあ、いろんな防災のイベントを企画したり、うん、いろんな防災の講座をこう、まあ、あのやらせてもらったり、まあ、そういったあの日頃の防災啓発もあの活動としてあのやっている団体です。
なるほど、ね、もう1995年からということになりますので、阪神淡路をきっかけに、まあ、もちろんね、あの当時はまだそういうボランティアネットワーク含めてあの状況がね、あの整ってませんでしたもんね。
そうね、
今はでもその教訓を生かして、まあ、2011年もそうです、あの東北の震災の時もそうですけど、全国でいろんな災害があった時にはその時の教訓を生かしたいろんな活動があの安定して行われるようにななりましたよね。
はい、
あのローキンさんとの関係でいくと、はい、浦田さん、はい、どういう流れがあるんですか。
そうですね、私どもとも本当にもう古い付き合いで、まあ私の前の出張の時からの付き合いなんです、はい、私の、記憶でいくと、うん、 2017年でしたかね、熊本地震の時にですね、まあ近畿一円の、まあ、労金と、まあ関わりのある NPO さんとか政協さんと一緒に熊本に現地に支援に入った時にですね、その時もあの寺本さん一緒に来られまして、でその時私寺本さんとあのちょっと顔見知りになったというかね、非常にあのざっくばらんなあの人柄で、初対面の人でも初対面の人と思わないような感じで、その段をですねこうまとめ役みたいなことをやっていただいて、まあそこから私は関わりがあって、まあ、この今の笑顔プラスの社会貢献預金ができた時にぜひともこの団体をですね、寄付先団体にしたいなということで、まあ、当時私室長でしたんです、入れさせていただきました、まあ、私が入れたわけじゃないけどみんなで決めたんですけども、ね、まあ、私は推薦させていただきました、あの今でもね、あの災害が起こってない時でも労金講座の講師で、政協さんとか労働組合の学習会の講師、寺本さんにやっていただいてるんですけど、本当にあの子どもさん向けの講座からですね、大人向けのクロスワード、ゲームとかね、もういろんな多彩な講座をやっていただけるんで、うちとしては非常にあのいい団体だなというふうに思っております、はい、
なるほど、ね、今そういう関係ね、あの言われてましたけれどもあのロキンさんの、ね、事業でその笑顔プラスの寄付金も含めてですけれども、なんかこういうふうに活用されてるとかですね、なんか具体的な事例があったら寺本さん教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、あの、まあ、浦田さん本当に過分なお褒めありがとうございますローキンさんに足を向けて寝れないなといつも思ってるんですけど、まあ、本当に笑顔プラスさんの、ね、おかげで、例えばあの令和に、ね、7月豪雨災害が、これもあの熊本の南部の方で起こったんですけど、まあ、球磨川という川が氾濫して、まあ、大変な水害の被害が各地に出たんですけど、まあ、その時にまあ被災地にはちょっとなかなかボランティアがね、コロナで入れないという状況で何かできないかなということで、あの、まあ、できる支援としてはあの救援物資ができるかなと思いまして、で当時やっぱり除菌ティッシュが現地なかなか手に入らないということだったんで、まあこちらで手配をして、まあ現地にあと調整しながらお送りさせていただいたり、あるいはあの写真がまあ水害で水に浸かってしまったやつをまあこちらにあの預けていただいて、で西宮市内でまあボランティアさんも募りながら、まあ写真の洗浄会なんかも結構これ頻繁にあの開催をさせてもらいました。でそういったあの除菌ティッシュとか、まあ写真洗浄会の消耗品なんかの経費をこの笑顔プラスさんから結構出させていただいて、本当にすごく助かりました。
なるほど。でも本当に現地では必要なものだったりだとか、ね、写真もやっぱり家族の思い出だとかね、はいはい、それがやっぱ大切、それが拠り所になったりだとか、ね、まあ、大切な品物ですよね。それをみんなで復旧するなんていうことをされて、はいはい、うん、なるほど、はい、まあ、今少しコロナのお話出てきましたけれども、あの、ね、現地に入れないので救援物資でという話もありましたが、あのね、まあ、ある意味コロナもこれも災害だとは思いますが、まあ、そんな中でですね、活動、なかなか難しい面もありそうですね。
そうですね、やっぱり今までの災害でしたら大体ボランティアの方と一緒に現地に入って、まあ、お手伝いをさせてもらってたんですけど、でもやっぱり今回、まあ、コロナがなくてもね、普段からやっぱりそういう災害が起こる地方は特にあのボランティアがなかなか集まらないので、
なるほど、
まあ、結構被災した家庭のまあ片付けなんかは人手が足りない状況だったんですけど、で今回コロナで余計にやっぱり外部からボランティアはね、なかなか入れなかったので、まあ、相当家屋が片付けが遅れてしまってる状況がすごい続いてましたね。
ああ、そうですか、
はい、
難しいところですよね。
そうですね、だまあ今回まあ特に都市部からね、こうやっぱりボランティアが入るっていうのは結構あのまあ地域によってやっぱりなかなかね来てほしくないという内心ではね、表立っては言われないんですけど、やっぱりよく聞くとね、ちょっと不安やっていう声も結構聞いたので、なんかその辺がちょっとね、なかなか難しいことやったかなってすごく思いますね。
なるほど。あの、まあね、かなりそのボランティアでなんとか できないかということでね、その思ってらっしゃる全国の方も多分当時多かったと思いますが、そこはね、やっぱりこちらボランティア側の気持ちだけじゃなくて現地の方々の気持ちをどう汲み取るかみたいなコーディネート、寺本さんなかなか大変だったりしそうですね。
そうですね、まあまあ、公にはなかなかね、そうやって募集とか行くっていうのは難しいんですけど、うん、ただでもね、まあ、例えば人とこうつながってる方がいてたら、まあ、そこを通じて、まあ、個別でこう入るっていうのはね、できないことではなかったので、うんうんうん、でまあ、我々はね、ずっとまあ経験がね、何十年もあるので、だまあ被災地のね、活動っていうのは心得てるので、だそういった NPO とか団体であれば、まあ、活動できることもあったんかなっていうのは、すごく思いますね。
なるほど、なるほど、そうですよね、今までの経験がね、の中で、こんなことだったら、こういう状況の中でもこんなことできんじゃないかななんていうことが、多分いろいろ思いつかれたということですよね。まあ、そういうこともありながら、まあ、このコロナ禍でですね、とはいえやっぱりいつ何が起こるか分から、まあ、今コロナも災害ですけど、その中でも豪雨だったりだとか別の災害がいろいろ起こる可能性が常にあるわけですよね。まあ、そんな中で今ね、多分他にもいろんな活動されていると思うんですけど、それこそまあ防災というかね、事前にこう防ぐような、まあ、講演もされているというようなお伺いしましたけれども、そのようなこと他にどんなことされてたりするんですか？
まあ、そうですね、今ちょうどやってるのが、乳幼児向けの、防災アニメをちょっと制作をしています。
防災アニメ、
はい、まあ、大人とかですね、結構そういう防災のプログラムって結構あるんですけど、なんか子どもさん、特に乳幼児向けのこういうプログラムってあるようでないんです。
確かに、
うん、で最近の子どもさんって結構YouTube をね見られてるので、まあ、そういうところにこう発信をすることで、やっぱ今までなかなか防災が響かない世代とか、場所にこう防災の意識を、まあ、啓発につながるんじゃないかなっていう発想から、まあ、防災アニメを作ってみようというので、去年クラウドファンディングに挑戦させてもらいました。
そうだったんですね。これどれぐらい集められたんですか？
一応目標金額150万で設定をしまして、うんうん、でまあ、トータル164万円集めることができました。
そうですか。これ今まではクラウドファンディングを使ってその資金調達をするっていうことを、これまで寺本さんされてきたことあるんですか？
いや、我々の団体では初めてのチャレンジですね。
なるほど。でもみんなでやろうって話になったのが、やっぱこういうことにも挑戦していかないとっていう、ちょっとなんていうのかな、ドキドキしながらの挑戦だったのか、そのあたりどうでした？
そうですね、もう本当に集まるかどうかね、やってみないとわからないですしでまあ、やっててもね、やっぱりその声かけが結構やっぱり必要なので、うんうん、まあ、今までね、支援していただいたり協力いただいた団体とか個人の方に、まあ、いろんなメールを送ったり郵送で送ってお願いをしたんですけど、まあ思ったより大変でしたね
そうなんですよね、待ってるだけじゃ寄付ももちろんそうなんですけど、このね、クラウドファンディングもそうですけど、集まらないと、こちらからどうお願いをしてとか、どう巻き込んでっていうのが、かなりこれなんか大変、まあ面白い部分でもあり大変な部分でもあるというふうにお伺いしますね、よくね。
そうですね、まあ本当に反応がねこうあったらやっぱすごく嬉しいんで、うんうんうん、まあ、それがまたね次のやりがいというか、次のステップにつながるなっていうのは実感してますね。
でもこれ目標金額以上に集まって、はい、アニメを作られてるということですけども、今もう第1話はできてるというような話もお伺いしましたが、
そうね、1月17日がちょうど阪神・淡路大震災の27年目だったので、はい、そのちょっと直前に1話目、まあ、地震がテーマなんですけど、まあ、それがなんとか完成をして、まあ、今も YouTube では公開させてもらってます。
なるほど、わかりました。後半もですね、お話じっくりお伺いしていきたいと思います。ここで一曲ご紹介させていただきましょう。ジュジュで明日が来るなら。さて、本日の京都ハッピー NPO はゲストに認定 NPO 法人日本災害救援ボランティアネットワークの常務理事であられる寺本博信さんをお迎えしてお話をお伺いしております。まあ、前半でですね、クラウドファンディングに挑戦したと、それで、防災のアニメを作ったんだみたいな話をお伺いしましたけれども、このアニメ、まあ、短編で YouTube でということでしたけれども、全部で何話作られてるんですか？
全部で3話作る予定にしてまして、うんうん、でまあ、第2話が、まあ、水害編で、第3話が津波編を今作成中です。
なるほど。でもこれをね3分でアニメにまとめるって、また今までと違う表現でね、手法でこうやられるのも、これはこれでいろいろ生みの苦しみがあったり、一方で楽しかったり、いろいろあると思うんですが、どうですか？
そうですね、やっぱり我々27年間被災地の支援の経験があるので、 やっぱその実体験に即したアニメを作ろうということと、うんうんうん、でまあ乳幼児なので、まあ、なんかこう言葉で伝えるなんか教材っぽいものではなくて、はい、その動画を映像を見たら、まあ、なんか感じてもらえるような動画に仕上げてるつもりなんです。だからそこがポイントで、まあ、なんかね、防災教育みたいな感じではなくて、なんかそれを見てもらうだけでもこう伝わるような、うんうんうん、あの映像が作れないかなっていうところをちょっと意識して作っていると。もう言うは優しいで難しいんですけど。
いやいやいや、それはもうね、素晴らしいこと、まずはねやってみるっていうのは大切なことですよね。うん、はい、今までそういう分野が乳幼児向けではなかったというか、はい、少ないのでね。うん、これはもう YouTube に上がってるということなので、はい、日本災害救援ボランティアネットワークのホームページ見たら分かりますかね。
はい、ホームページから入れますん で、うん、でただ第2話第3話は今ちょっと制作中で、うん、多分3月11 の、 東北の、はい、震災の前までにはアップしようと思ってますんで、ちょっとお待ちください。
なるほど、ぜひですね、はい、チェックしていただけたらと思います。お子さんいる方は、ね、ぜひ一緒に見ていただけたらと思いますが、まあ、そういう活動以外にもですね、地域を巻き込んでの防災セミナーみたいなこともされてるんですよね。企画されてるんですよね。
はい、まあ、対象やっぱり自治会さんとかですね、地域のグループさんを対象に、まあ、なかなかやっぱり今まで防災の取り組みがちょっとやられてるようで全然やれてなくてですね、うんうん、でまあ、ただコロナ禍なのでなかなかね、こう自治会さんも、対象にやろうとしても、まあ、オンラインっていう形をね取らせてもらおうと思ったんですけど、うん、まあ、なかなか高齢の方はねちょっとまあそういうのは苦手やっていう方が多くて、はい、でもどっかの集会所にね今度集まれるか言ったらまたこれ密になるので難しい部分があるんですけど、でもまあコロナさえ落ち着けば、まあ、対面とオンライン両方ハイブリッドで多分やっていけるかなと思いますんで、うんうん、まあ、そういうのをちょっとぜひ積極的には考えていきたいとは思っています。
なるほど、やっぱりですよね、その自治会さらに町内会まあ、お隣近所みたいな ね、 ね、やっぱりこの小さい単位でどうその助け合えるかというか補い合えるかみたいなところ、またここ強固にね、まあ、どんどん今核家族が進んじゃってとかいろんなお隣近所の顔が見えないみたいな話の中でですね、もし災害が起きたらって考えると、やっぱ防災の面でいくとやっぱりそれは強固なコミュニティどう作るかっていう文脈で ね、
そうですね、
こういうようなセミナーとても大切だと思いますね。うん、うん、
ただそうね、本当に今はね近隣のやっぱり近所のこう付き合いがねどんどんやっぱり都市部もなくなってきてますんで、そういうのを大事にしたいですね。
いや、コロナ禍でもっと希薄に多分ね、もしかすると地域のお祭りがなくなっちゃったりとかね、もうね、うん、するとなんか最近みんなどうしてるのかなみたいなことを思う人もいれば、もうそれめんどくさいつながりなくなってよかったわってね言う人もいれば、そうなってくるとね本当にどんどん孤立しちゃうというかね。ただ一方でそれがネットが補ってる部分もあるのかもしれないですけどね。
そうですね、ある程度はねネットが補ってるというのはあるかもしれませんけどね。でもやっぱり災害がいざ起こった時には本当に近所の人たちによって助けられるっていうのがね、うん、阪神淡路でもそうでしたし、
そうですよね、うん、
そこはやっぱりきちっとつないでいく必要があるでしょうね。
うんうんうんうん、なるほど。今後ですね、なんかこう、まあ、今もいろんなこう夢展望いろいろあると思うんですけれども、寺本さん何かこうやりたいことだったりですね、うん、こんなことをご一緒にみたいなことで何か呼びかけがもしあれば教えていただけたらと思うんですが。
そうね、まあ、今回ねローキンさんがせっかくこうね協力いただいてますんで、まあ、できたら地元のコープさんと、うんうん、こう3社で、まあ、学習会みたいなことを、まあ、防災ですね、はい、こうやっていけないかなっていうのはちょっとかねがねは考えてるんですけど、うん、まあ、なんかこうねいいアイデアは反対にちょっとね何か太田さんから
いやいやいやでもやっぱり生協さん、まあ、そういう感度が高いね、会員さんたちに支えられてて、ね、組合員さんたちにね、
うん、まあ、割とね老金講座を生協のコープ委員会なんかに提案してると結構年に何回ぐらいですかね、 5,6 回ぐらいは小委員会での学習会ね、
なるほどなるほど、
オファー来て寺本さんに講師として行っていただいてるんですね。まあ、それのもうちょっと拡大版みたいなやつをねちょっとなんか企画できたらいいかなというふうに思ってますね。
なるほど、でもやっぱりそういう地道な活動、ね、どんだけ多くの方々にその事前に防災の意識を持ってもらうか、またそれはあれですよね、ゲームなんか、ね、ただこう一方的にお話しするだけじゃなくてそういうワークショップ形式でされてたりするんですよね、寺本さん。
そうね、まあ、例えば防災ゲームをこうやったり、うん、あるいはちょっとクロスロードって言って、まあ、皆さんにもちょっと考えてもらえるようなプログラムをなるべく入れるようにしてるんです、うんうん、やっぱ一方的にね伝えてるだけではなかなか理解できにくいと思うので、まあ、そういうことをちょっと、まあ、楽しみながらやってもらうような形をやってるので、まあ、なんか防災ってね堅苦しいイメージありますけど、はい、まあ、そういうところはなるべく気をつけてやらせてもらってるんで、まあ、ちょっとね問い合わせも結構いただいてるような感じですね、
うんうんうん、そうですよね。ぜひですねこれをお聞きの皆さんもですね、まあ、自分たちの地域でとか学校でとか職場でとか、まあ、いろんなタイミングで、まあ、どんなことやってても災害とのお付き合いっていうのはね防災とのお付き合いってあるはずですの で,
そ, うです、ね、
うん、その備えという面でもみんなでこう考える機会をね、うん、寺本さんを講師にお招きしてもいいと思いますし、
いや寺本さん面白いですよ、うん、
本当に
僕も何回も聞いてますけど本当に対象者の層とか、うん、そういうのに応じてですねもう同じ人かっていうぐらいですね、面白い講演やっていただけます。
でもやっぱりその
何も出ないです
でもやっぱこの災害の時の、まあ、ボランティアコーディネーションみたいな文脈からいくとやっぱりいろんな人たちの、ね、気持ちをどう汲み取って、ね、それをコーディネートするかって、やっぱアルバイトさんを扱うよりよっぽど大変だと思うんですよ。
そうですね、そうやって思います。
だからそういう多分ご経験から積み重なってですね、いろんな方にいろんな情報の伝え方表現のされ方が寺本さんうまく
そうです、ね、
多分すごくできるようになられたんでしょうね。
そうです、そうやと思いますよ。
いや素晴らしいですね、
そんな褒めていただいてありがとうございます
でもね今まあ、地球温暖化に起因する部分もあると思いますが、その自然災害がどんどん、まあね、今後増えてくる、ね、中でですね、この、まあ、阪神淡路の教訓を生かした取り組みというのはますます重要になってくると個人的には思うんですが、うん、なんか最後にですね一人一人がこう何かできることなんかがもし、ね、あれば教えていただけたら嬉しいなと思うんですけれども。
まあ、そうですね、例えば水害の被害とか津波の被害とかでしたらハザードマップっていうのがね自治体から発行されてますんで、まあ、そういうのをホームページからでも見れると思うので、まあ、身近なやっぱり災害についてちょっとまあ確認をしてもらうとかですね、あるいは避難所の場所の確認、まあ、今はコロナ禍なんでねなかなか定員を人数制限したら入れない可能性結構高いので、まあ、何箇所かこうねやっぱり広報先を複数箇所考えておいてもらうのがいいかなと思ったり、あるいはやっぱ備蓄品なんかもまあここ結構ね用意をしてもらうことで、まあ避難所行くだけが全てではないと思うので、自宅におって避難が安心安全であればまあなんとかそういう過ごせる体制を普段からこう考えておいてもらうのがいいんじゃないでしょうかね。
なるほど、ありがとうございます。もうねあっという間に時間が来てしまいましたが、ぜひですね日本災害救援ボランティアネットワークのホームページチェックしていただくと最新の情報が見られますし、またこの、京都ハッピー NPO のですね番組ページの方にも本日の情報、また、日本災害救援ボランティアネットワークの URL も貼っておきますのでチェックしてもらえたらというふうに思います。本日お忙しい中本当にどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそ、ぜひ今度は三条へ。
あ、そうですね、ちょっとコロナそうですね、またスタジオにお越しいただければと思います。
お願いします。
本日は日本災害救援ボランティアネットワークの常務理事寺本博信さんをお迎えしてお届けしてきました。浦津はまたねよろしくお願いします。
そうですね、またよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは 近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。Thank you.